おはようございます。
おはようございます。
今朝は、まあ、先ほど司会者の方も言ってくださいましたが、ペンテコステの、日曜日ということですけれども、まあ、クリスマスだったりイースターに比べると特に今日も何か特別なことをするわけではありませんけれども、改めて、聖書の御言葉からペンテコステの意味について、今朝は出エジプト記の続きの部分から、共に神様の御心を知りたいと思います。一言お祈りいたしましょう。天の地なる神様、皆をあがめます。私たちがあなたの御前に出て礼拝を捧げている恵みを感謝いたします。どうぞ私たちが神様の前に出て礼拝を捧げるそのことが素晴らしい祝福であり恵みであることを今朝改めて私たちが覚えることができますようにどうぞ導いてください。今日さまざまな事情でお休みの方のはそれぞれの場にあって神様が祝福を添えてください。またインターネットを通して礼拝に参加しているお一人お一人も同じ神様の祝福を添えてくださいますように、主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。出エジプト記からのメッセージも今朝で最後となります。まことの神様の力ある技によってエジプトを脱出したイスラエルの民は市内の荒野へ導かれ、神様の臨在が表された市内山のふもとで実戒を授かります。その後イスラエルの民はその他さまざまな律法を授かって日々天から降るマナによって養われる、そのような生活を続けてきました。でモーセはイスラエルの民のもとに一旦戻ってですね、主の契約の言葉をすべて聞かせて、 山のふもとに12の石を立て、主神様との契約を結ぶ儀式を執り行ったと24章の4節に書かれています。その後主はモーセに山の私のところへ登り、そこにとどまれと言われました。主に呼ばれたモーセは、まあ、この後後継者となるヨシアを伴ってシナイ山へ再び戻っていきます。で、途中からはモーセ一人で山へ登っていきます。すると、主の臨在を表す雲が山の頂を覆います。この旧約聖書で雲というのは神様がそこにおられることの印です。しかし神様を直接私たちは見ることはできませんので、雲が神様を覆って直接見ることがないようにしている、そのようなものとして何度も出てくるわけです。麓にいたイスラエルの民にはまるで山の頂が焼け尽くす火に覆われたかのように見えたと書かれています。こうやってモーセは山へ登って40日40夜そこに過ごしたと書かれています。さてシナイ山へ再び登っていったモーセに主が語られた言葉が25章から31章に書かれています。ここで主がモーセに語られたことの中心は幕屋を作るための具体的な指示でした。例えば26章の一節には幕屋を10枚の幕で作らなければならない、幕はより糸で織った天布の青とかですね、もう細かい指示が出されました。さらに祭司を任命すること、あるいは幕屋でどのような礼拝を捧げるのか、その方法について神様一つ一つ語られたわけです。主はイスラエルの民の真ん中にご自分の臨在を表すための幕屋を作って、そこに仕える祭司たちを任命し、その祭司たちを通してイスラエルの人々が神様を礼拝し神様に仕えるための方法を示されました。これは約束の地を目指すイスラエルの民が荒野の中にあっても神様の民として主を礼拝することを学び、主に仕えることを通して神様の民として整えられていくためにどうしても必要なことだったからです。さてその一方ですね、山の下で何が起こっていたのか、 32章に目を通していただきたいと思います。32章です。モーセが山へ登ったきりなかなか帰ってきません。その日数が長くなるにつれて、イスラエルの民は次第に不安と不満を募らせていきました。ついに我慢できなくなって、イスラエルの民はアロンにこのように言いました。32章の一節の後半の言葉です。さあ我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地からの導き上ったあのモーセというものがどうなったかわからないから。神様と親しく交わりを持っているモーセと不信仰に陥っているイスラエルの民のこの違いの大きさに驚かされます。いろいろな説明ができると思うんですけれども、モーセが神様ご自身と個人的な特別な交わりとを経験してきたのに対して、イスラエルの民は、アロンでさえもですね、いわば出来事やイベントとして死を体験することはあっても、神様との個人的な交わり、そして従うという経験がなかった。それが一つの理由であると考えられます。ある聖書学者はこんなことを言っています。イスラエルの民は主の力によってエジプトから救い出されたが、彼らの心の内にあるエジプトからはまだ脱出していなかったのだ。彼らの心にあるエジプトからはまだ脱出していなかったのだ、そんな分析をしています。私たちが思っている以上に、エジプトでの400年の間に触れてきた異教の神々の習慣と考え方が、イスラエルの人々の考え方やメンタリティ、心の中にしっかりと根を下ろしていたのだということがわかります。だからこそ、イスラエルの人々が本当の意味で神様の民となるためには、神様の臨在の中で誠の神様を礼拝することを一つ一つ学ぶ必要があったわけです。ですから間もなく戻ってくるモーセの指示を待つべきだったんですけれども、イスラエルの人々はモーセを待つことができなかったんですね。アロンにですね、我々に先立っていく神々を作ってほしいと要求したのは、このイスラエルの人々の中にある古い性質、考え方が溢れ出しただけだったのかもしれません。イスラエルの人々が本当の意味で神様を信じて神様に従うためには、神様との霊的な交わりが必要だったわけです。そのためにも彼らは主を礼拝することを教えられ、学ぶ必要があったということです。これは本当に私たちにとっても大切なことだと思いますけれども、日本にキリスト教が伝えられたとき、ポルトガルの宣教師たちは一体どうやって神様を礼拝し祈る方法を教えたんだろうなってことを考えます。一生懸命日本語を覚えたようですけれども、十分に伝えきれなかった部分がですね、隠れキリシタンの人たちを見るとですね、これはキリスト教なのか仏教なのかわからないようなですね、そんな信仰の形が残っているということもあるわけです。ですからやはり正しく御言葉から神様を礼拝する方法は学ばなければならないということを思うわけですね。それではちょっと戻りますけれども、もちろん神様はイスラエルの民が堕落して金の格子を拝んでいることをご存知でした。ですから神様はモーセに伝えます。さあ降りていけ、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまった。さらに主はイスラエルの民を滅ぼしてしまうこと、新たにモーセを大いなる国民とすると宣言されました。実戒を与えられ、神様と契約を結んだはずのイスラエルの民が早くも堕落したことに失望した神様は、もうイスラエルの民を滅ぼそうと考えたわけです。しかしモーセはイスラエルの民が滅ぼされないようにと主の前に何度も取りなしをします。32章の12節をご覧ください。 どうしてエジプト人に神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだと言わせてよいのでしょうか。どうかあなたの燃える怒りを収め、ご自身の民への災いを思い直してください。さらにモーセはアブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルへの約束と誓いを思い起こしてくださいと祈るわけです。まあ、聖書の中でモーセは何度も神様と人との間に立って祈る人として出てきますが、まさにその姿がここにあるわけです。すると神様はこのモーセの取りなしの祈りを受け入れて、イスラエルの民を滅ぼすことを思いとどまられました。しかし主の裁きはそれで終わりとはならなかったわけです。完全に清いお方である神様が堕落したイスラエルの民と一緒にいることなど絶対にできないことだったからです。詩編の106編の19節から23節には、この時のことをこの出来事を振り返ったことが書かれています。また前にも出していただけますかね。詩編の106編の19節から23節を、お読みしたいと思います。彼らはホレブで子牛を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは自分たちの神の栄光を草を食らうお牛の像と取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地で苦しい御業を、葦の海のほとりで恐るべき御業を行われたお方を。それで神は彼らを根絶やしにすると言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを収めていただくために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことか。このように後に詩編に歌われるぐらい、この出来事は本当に大きな出来事だったわけです。2番目の点に入っていきます。そうやって33章に入りますけれども、ここで神様は言われます。あなたも、あなたがエジプトの地から連れ上った民もここから上っていって、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えると言った地に行けと語られるんですね。シナイ山を出発して約束の地を目指して行きなさいと指示されます。これはいいことなのかなと思うと、そうではありません。神様は言われます。私はあなた方のただ中にあっては登らない。あなた方はうなじを固くする民なので、私が途中であなた方を立ち滅ぼしてしまわないようにするためだ。神様はモーセの祈りに応えてイスラエルの民を滅ぼし尽くすことはなさいませんでしたけれども、もはやイスラエルの民と共に約束の地に行くことはないと宣言されたんですね。それは聖なる清いお方である神様がイスラエルの民を滅ぼさないための憐れみと配慮だったわけですけれども、神様、主が共にいてくださらない、これがイスラエルの民の背信の罪に対する厳しい裁きだったわけです。モーセの40日間いないというその状態に恐れと不安を感じたイスラエルの民は、自分たちと共に行ってくれる神様として金の子牛を自分で作るという大きな罪を犯してしまいました。神様はモーセの取りなしに免じてイスラエルの民を滅ぼすことを思い直されましたけれども、もはや主はイスラエルの民と共に行かれない、イスラエルの民の真ん中に主の臨在が置かれることはないと宣言されたわけです。このお知らせを聞いたイスラエルの人たちはどうだったでしょうか。33章の4節です。民はこの悪い知らせを聞いて嘆き悲しみ、一人も飾り物を身につける者はいなかったと書かれています。自分たちの愚かな行為によって神様はもはや自分たちと一緒におられない、そんなイスラエルの人々の失望と深い悲しみ、悔い改めが表されています。神様がイスラエルの民とは共におられないと宣言された今、 もはや希望はないのでしょうか。まだ希望は残されていたんですね。それは神の人モーセだけは神様の臨在の前に出ることを許されていたからです。33章の7節をご覧ください。さてモーセはいつも天幕を張り、自分のためにそれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいたというんですね。この天幕というのはこの後に作られる大きなあの天幕とは違っています。おそらくモーセだけが神様と会うことを許された小さな天幕、テントであったと考えられます。しかもそれはイスラエルの民の宿営の外、離れたところにあったんですね。イスラエルの民はこうやってキャンプを張っているとしたら、その外にその天幕はありました。ですからイスラエルの人々は神様に何か御心を聞きたい、伺いを立てたいときは宿営を出てわざわざこの天幕に行ったと書かれています。そして神様はこの天幕におられましたので、10節を見ると、神様の臨在を表す雲の柱が天から降りてきて、その入り口に立ったと書かれています。この天幕の中で神様はモーセだけと、人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてというほどに親しい交わりを持つことができました。この状態がどれぐらい長く続いたのかは分かりませんけれども、神様は憐れみによってイスラエルの民に猶予の時間を与えてくださったことは確かです。そしてモーセもまだ諦めてはいませんでした。モーセは主に申し上げました。33章の15節から16節をご覧ください。もしあなたの御臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き登らないでください。私とあなたの民が御心にかなっていることは、一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒に行き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり、特別に扱われることによるのではないでしょうか。モーセは、神様が共にいないのなら約束の地カナへ登ることには意味がない。なぜなら神様が共にいるからこそイスラエルの民は神の選びの民なのであって、もし神様がおられないのなら、もうイスラエルの民は神の民ではないのだと必死に神様に訴えて祈ったわけです。すると神様は、主はモーセの祈りにお答えになりました。再びモーセ一人でシナイ山に登るようにお命じになったわけです。その様子が33章の17節から後に書かれています。ここで主は改めてモーセの前にご自分を表されました。神様と親しく交わることが許されていたはずのモーセでさえ、主の御顔を直接見ることは許されなかったんですね。神様はこんなことを言いました。私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れる。私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておく。私が手をのけるとあなたは私の後ろを見るが、私の顔は決して見られない。このように神様が臨在を表すということはですね、また皆さんで読んでいただきたいのは、エリア、第一列王記19章でエリアが、逃げたエリアに神様がご自分を表された時も同じようなことが起こっています。モーセは改めて神様の栄光の輝きと出会いました。そしてこの方、主に対する恐れを持ったのではないでしょうか。私たちの側から主に近づくなど絶対にできない。ただ主が招いてくださるのでなければ私たちはこのお方、神様の前に出ることはできない。そのような確信をモーセは与えられたわけです。そして神様は改めて契約を記した2枚の板をモーセに与えました。34章で神様がモーセに語られていることは、 イスラエルの民が約束の地カナンに導き入れられた後も偶像の神々を信じる異邦の民との関係に注意しなさいということです。カナンの神々への偶像礼拝を絶対に避けること、偶像礼拝に対する細心の注意と警告でした。それはもちろん金の格子を拝んでしまったイスラエルの民に対する厳しい警告だったわけです。このように神様と語り合ったモーセは再びイスラエルのもとへ戻っていきました。34章の29節以降をご覧いただきますと、神様と親しく交わりを持っていたモーセの顔の肌が輝きを放っていたっていうんですね。あまりにもモーセの顔が輝いているので、人々はモーセに近づくのを恐れるほどだったと書かれています。それは清い神様の下で過ごしたモーセだけが放つ神様の栄光の輝きだったというんですね。本当に私たちもこのような神様の栄光の輝きを反映するようなものでありたいと思いますが、本当になかなかそれは難しいことだなとも思わされます。さて、最後の点に入っていきたいと思います。このように再び山を降りてイスラエルのもとへ戻ったモーセは、早速イスラエルの民に幕屋を作るための指示を与えていきます。それが35章、36章、35章の4節からのところですね。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて進んで捧げる心のある人に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金銀青銅と続いていきますけれども、さらにモーセは自主的な奉仕を呼びかけました。10節ですが、あなた方のうち心に知恵なる者は来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。このモーセの呼びかけがイスラエルの人々の心を動かしました。心を動かされたもの、21節、35章の21節です。心を動かされたもの、霊に促しを受けたものは皆会見の天幕の仕事のため、そのあらゆる奉仕のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。進んで捧げる心なる者は皆、男も女も飾りは、耳は、指は、首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物を主に捧げる者は皆そのようにした、と書かれています。イスラエルの民はエジプトを出るにあたってエジプト人たちから金銀の飾り物や衣服を受け取っていました。神様がそのようにされたと書かれていますけれども、それはある意味ですね、イスラエルの民が不当に奴隷として働かされてきたことへの正当な報酬とも言えるわけです。つまりもう奴隷としてずっとただ働きさせられていたイスラエルの民に、神様はエジプト人たちが金銀財宝をちゃんと与えるようにとされたわけです。そういうわけでイスラエルの人々は非常に多くの金銀宝石財宝を持っていたわけです。しかし残念ながらその一部はあの金の格子を作るために使われてしまいました。しかし、さっきお話ししたように悔い改めて飾り物を全部外したイスラエルの民は、今度は主の幕屋を作るために進んで主への捧げ物として捧げたと書かれています。さらに幕屋を作るための仕事の奉仕にも多くの人々が進んで立ち上がったというんですね。その中には36章の一節に書かれているベツアルエルとオホリアブというような人たちもいました。幕屋を作るための素晴らしい賜物を与えられた人たちがいたんですね。このようにイスラエルの民が一つとなって作業に取り組んだ結果、幕屋は無事完成しました。エジプトを出て1年が過ぎた第2年の第1の月の第1日に幕屋は実際に設営されたというんですね。その時何が起こったのか、それが先ほど読んでいただいた40章の34節から38節のところです。その時雲は会見の天幕を覆い、 主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエルの民がすべて主の命令に従って幕屋を建て終わり完成したとき、主の臨在を表す雲が幕屋を覆って幕屋に主の栄光が満ちました。あまりの栄光の輝きにモーセでさえもその幕屋の中に入ることはできませんでした。主の栄光が幕屋に満ちたというのはですね、イスラエルの人々が心を込めて作った一つ一つの器具に至るまで神様の栄光が満ちたということです。神様は彼らの信仰と行いをお喜びになり、彼らの作ったすべてのものを受け入れてくださった。そして彼らが建てた幕屋に住んでくださったということです。この幕屋に臨在されたということです。それはこれからイスラエルの民の真ん中に主がおられることの印、約束の地に導いてくださることの証となりました。一度はですね、偶像礼拝の罪のために神様の臨在はイスラエルから離れてしまいました。しかし彼らが悔い改め、主の御言葉に従って自らを捧げ幕屋を完成したときに、主は再びイスラエルの民の真ん中に臨在を表してくださった。そうやって、この出エジプト記は終わっているわけです。今朝はペンテコステの聖日です。主イエス様は十字架の死と復活によって私たちの罪をあがなってくださり、誠の神様との和解を成し遂げてくださいました。そのイエス様が天に帰られる前に聖霊があなた方の上に臨むと約束されました。主イエス様を信じるすべて一人一人の上に聖霊が下ってくださると約束されました。そのイエス様の約束が目に見える形で実現したのが、使徒の働き2章に書かれているペンテコステ五旬節の出来事でした。少し前にお話ししたように、もともとは春の小麦の収穫を記念する時であり、あるいはかつてイスラエルの民がシナイ山で実戒を与えられた日とも言われます。その時に約束の聖霊が主イエス様を信じて集まっていた一人一人に与えられました。聖霊に満たされた人々は御霊が語らせてくださるままにあらゆる国の言葉で話し始めました。これは世界中に主イエス・キリストの福音が述べ伝えられていくことを示す出来事となったわけです。今朝は出エジプト記のもう後半部分をもう急いで、全部お話ししたようなことになりましたけれども、少しまとめますと、エジプトから救い出されたとはいえ、神の民としてはあまりにも未熟だったイスラエルの民は、モーセがいない間に金の格子を作って拝むという偶像礼拝の罪を犯しました。それは大きな背信の罪でしたけれども、長くエジプトで過ごしていたイスラエルの民がどのように神様を礼拝してどのように神様に仕えるかを十分に知らなかったことにも原因がありました。モーセの必死の取りなしを聞き入れてくださった神様は、改めてイスラエルの民に神様が住んでくださるその場所である幕屋を作るようにとお命じになりました。悔い改めたイスラエルの民は主が命じられた通りに幕屋を作りました。進んで自らを捧げ奉仕をしました。イスラエルの民が幕屋を完成して主が命じられる通りに礼拝を捧げたとき、神様の臨在は再びイスラエル人の真ん中に建てられたその幕屋に戻ってきました。これは神の民私たちにとって主が共におられることがどれほど大切なことであるかを教えています。それ以上にですね、主がおられない交わり、神様がおられない礼拝とはいかに意味がないかを教えています。ペンテコステ以来、神様を信じるすべてのものが聖霊の宮とされたと聖書は言っています。それは私たち一人一人と共に主がおられることの印です。私たちは今それを当たり前のことのように受け止めていますが、神様が共におられるということがどれほど重大なことか、恐れ多いことか、そして素晴らしい祝福であるかを 今朝もう一度受け止めたいと思います。お祈りしましょう。